障害学習ナンバー546香り高い文化の町発行下沢町教育委員会編集障害学習編集委員会郵便番号 393-8501 長野県諏訪郡下沢町4611-40下諏訪総合文化センター内電話0266-27-1111内線718ファックス0266-28-0131 E メール syougai@towna.shimosuwa.lg.jp 観光ガイドさんと巡る下諏訪町秋宮周辺のパワースポット諏訪大社や長島屋島数々の聖地に彩られる下諏訪町今回はベテラン観光ガイドの矢沢慎一さんが身近なパワースポットを案内する公民館主催のもみの木学級にご一緒させていただきましたパワースポットといっても感じ方は人様々人によってパワースポットは多様だと思います。まず最初はここ秋宮。町内で最大のパワースポットです。日本人の祖先は人間の力を超えた自然の脅威に神を感じ、大きな岩や大木などをよりしろとして、しめ縄を張ってお参りをしました。山王台なども竜神の潜むと言われる諏訪湖を遥拝する場所だったことでしょう。飯成地蔵。明治になっての廃仏毀釈で、秋宮の神宮寺にあったお地蔵様が萩倉に移されたが、元の場所に帰りたがっている、ということで、再度こちらに安置されることになりました。それが、この飯成地蔵です。どんなお願い事でも聞き届けてくださると言われます。もし都会近くにあったら、大変な人気が出ると思うようなお地蔵さんです。近くには名水と言われた水も出て、PR 次第では今以上の売り出しも可能です。寝入りの杉。下社の七不思議の一つ、寝入りの杉。夜の牛蜜時になると枝を下げていびきをかくという。子供の夜泣きに良いと言ったら、一人のおばあさんが杉の葉を財布の中に入れている。旦那さんのいびきを収めてほしいとのこと。そういうことに効果があるかどうか、その人にとってはこれもパワースポットと言えるのかもしれません。神楽殿の前にある狛犬は、青銅製のものとしては日本一の大きさと言われています。諏訪出身の彫刻家清水隆の作品です。小安社。立見中田の神のお母さん、古紙の野中姫の御事をお祭りしています。土偶をご存知だと思いますが、縄文のビーナスなど、妊婦さんの土偶が多い、新しい命が生まれるということについて、昔は命がけでした。子孫の繁栄を願い、神様のように扱ったのが、小安社として祀られています。床下には石棒などが安置されていて、最近、男石、女石などと訪ねてくる人もいます。お客さんへの話題作りには格好の場所です。欄外、諏訪湖博物館11月の休館日は5、11、18、25、26日です。今皆さんが秋宮から歩いてきた道が甲州道中で、ここ和田の湯で中山道と合流しています。ここから和田峠に向かっても、甲州道中を戻ってもどちらも江戸。右も左も真反対に行っても両方江戸に着くという場所は全国でもここだけです。温泉が湧き、峠を控えているということで、中山道の中では一番栄えた宿でした。ここに問屋場があって、 荷物の受け渡しや籠や馬などの準備をしていました。そしてその奥に神様の湯、綿の湯がありました。この記事には写真として、綿の湯の後に設置された昔の下沢宿の様子を描いた大きな看板に見える皆さんの姿が映されています。本陣へ、この日最後の訪問地に、江戸時代から続く下沢最大のパワースポットの一つ、横町の本陣を訪ねることにしました。下沢宿本陣といえば、中山道随一と歌われた庭園が有名ですが、今回はその庭園を脇に見ながら、現当主の柳波さん自ら今まであまり知られることのなかった様々な本陣のお宝について解説していただきました。これは席札と言いまして、今ホテルに泊まると〇〇様ご一行というような札が掲げられますが、これはその江戸時代バージョンです。今と違うのは、これを各大名が自分で持ってきて、昼食、宿泊場所はもちろん、休憩場所にも席札を置いていきました。一回旅をするごとに何百枚という席札を使ったわけです。こちらはたまたま岩波家にあった尾張徳川家と紀伊徳川家の席札です。この記事には、現在の当主、岩波さんによる解説の様子が写された写真が添えられています。御三家から松本城主の松平家に宛てた手紙が岩波家に残っていまして、手紙を入手した旨の古文書も残っています。京都の博物館の先生に読んでいただいて、つい一週間ほど前にそんなエピソードが判明しました。たくさんの古文書を前に、柳波さんがお話をしている様子の写真が添えられています。子供の頃から見慣れていた不思議なものです。ここに足しげく通われていた東京理科大の先生によれば、江戸時代から明治の初めにかけてお酒を作るときに使われた温度計とのことです。この記事には、柱の中に埋め込まれた形の細長い大きな温度計の写真が添えられています。下沢町コミュニティスクール南山 CS 下沢中学校南小学校区南山コミュニティスクール広報部荻窪芽衣子ニュース。南山コミュニティスクールが発足して5周年を迎えました。その記念として広報部では9月に特大号を発行しました。また下沢中学校、下沢南小学校のホームページから南山 CS だよりの第1号から第12号のバックナンバーの閲覧ができるようになりました。下沢中学校です。 1. スマホやパソコンで下沢中学校を検索。 2. 下沢中学校公式ウェブサイトへ。 3. 1のメニュー一覧。4. 2の何がま CS だよりのバックナンバーが閲覧できます。下沢南小学校。1. スマホやパソコンで下沢南小学校を検索。2. 下沢南小学校公式ウェブサイトへ。3. 何がまコミュニティスクールへ。何がま CS だよりのバックナンバーが閲覧できます。コミュニティスクールの願い。コミュニティスクールは将来の下沢町の担い手である子どもたちの豊かな成長のために、学校と保護者、地域の皆さんが共に知恵を出し合い、地域と共にある学校づくりを進めています。最近の活動から、イングリッシュチャレンジデーで ELT の先生方と子どもたちがゲームをしながら英会話を楽しみました。この記事には、ゲームをして英会話を楽しむ子どもたちと先生の様子の写真が添えられています。町探検クラブの 4から6年生が矢沢慎一先生から高浜の今井邦子歌碑の説明を聞きました。この写真にはクラブの子供たちが先生から説明を聞いている様子の写真が添えられています。断崖です。下沢体育館の11月の休館日は5、6、12、19、25、26日です。下諏訪町コミュニティスクールノース下諏訪ネットワーク、読み聞かせで心に種まきを、ノース下諏訪ネットワーク、増沢陽子。ノース下諏訪ネットワークの前身、学校地域支援本部の頃から活動を続けて10年以上、たくさんのボランティアの方々の協力で、八代中と汽車町の読み聞かせを行ってきました。活動の中心は、両校での朝の時間帯の読み聞かせです。授業の前の約10分間、各教室で子どもたちに絵本や物語を読んで聞かせる。言葉にすればそれだけのことなのですが、実は奥が深いのです。一番悩むのが本の選定。対象の子どもたちは、小1から中3まで年齢の幅があります。そこに季節感、興味、話題性を加え、作者の思いや感動が伝わるか等も考慮し、一冊を選びます。選んだ本を何回か下読み、練習して子供たちに聞いてもらいますが、上手に読めるかな？どんな反応をしてくれるかな？と少しの不安と緊張感を持って向かいます。読み始めると子供たちの視線がこちらに向かってくるのを一気に感じます。そしてお話の展開に沿って、とか、あはは、と反応があると、よし、と手応えを感じ、面白いストーリー展開になり、ここで笑いが起きてほしい、でも笑いがない。まあ、微妙なお年頃の中学生だから仕方がないか、と自分を慰めたりするのです。そんな本選びも、ドキドキしながらの言い聞かせも、楽しいひとときと、ボランティアの皆さんは言ってくださいます。そして短い時間の小さな積み重ねが、子供たちの心に種をまき、いつか綺麗な花になることを願っています。数年前より、八代中の生徒が、北小で朝の読み聞かせを行っています。これも種が育ってきた一つかな、と思います。さらに活動を充実させ、自分たちのスキルアップを図るために、昨年は講演を聞いて、子どもたちにとって読み聞かせがどれだけ大切なのか、改めて読み聞かせの意義と基本等を学習しました。そして今年は北進の黒姫童話館に研修に行き、ミハイル・エンデや信州にゆかりのある松谷美代子、岩崎千尋の童話や、文学と歴史と背景を学んできました。これからもたくさんの本と子どもたちと触れ合い楽しく活動を続けていきたいと思います。楽しみながら種まきのできる読み聞かせにあなたも参加してみませんか？この記事には子どもたちの前に絵本を読み聞かせる増田さんの写真と黒姫童話館で撮られた皆さんの集合写真が添えられています。街道に集う。春宮の自然の中に。番文字。藤原めぐみ。春宮の石垣の角を曲がり、水路に沿って進んだ静かな場所で、パン屋を始めて丸5年が経ちました。初めてこの場所を訪れたのは、確か9年ほど前だったと思いますが、春宮から戸川へ出たところの大きな木の下から浮島を眺めた時のスーッと体の中が現れるような気持ちよさ、そして心がとても落ち着いたことを今でも鮮明に覚えています。その時にはまさかこの場所に住んでお店を開くことができるなんて思ってもみなかったのですが、その後の偶然が重なって現在に至っています。開店する前は、私どものような移住者がポツンと始める店には、 地元の方はなかなか来ていただけないのではないかと心配ばかりしていましたが、いざ開けてみるとご近所の方が珍しそうに寄ってくださったり、またお友達を連れてきてくださったり、手土産に使ってくださったりと、本当にありがたいことの連続で、今までなんとか営業を続けてこられました。昨年2月に喫茶営業を始めてからは、観光の方もぽつりぽつりと寄ってくださるのですが、時間を見つけて遊びに来ているよとか、万塾にちょくちょく会いに来るんだとか、遠方からこの場所に何度も足を運んでいらっしゃる方の多いことに驚いています。また、戸川へ一休みしにいらっしゃる地元の方と挨拶を交わすこともしばしばです。ここに来ると空気が違う。ここにいるとなんだか落ち着く。皆さんが話されるのを聞いていると、単に神社にお参りに来るのとは少し違って、春宮の周りの自然を丸ごと感じて、私が初めてここを訪れた時と同じような気持ちの良さを味わっていらっしゃるのかな、と嬉しくなります。山から流れてくる水と、それに運ばれてきた石、風で飛んできた種から大きくなった木も仲間入りしている林、草々の雑草とその花、古い石垣の隙間に生きている生き物たち、春宮の周りにはそんな生き物たちの息遣いが溢れていて、たくさんの方々にとってここは大切な場所なのだな、と日々感じずにはいられません。だからここで営む私たちの店が、この自然の邪魔にならないように、そしてここへ足を運ばれる方に喜んでいただけるような店にしよう、といつも心がけて頑張っています。この記事には、著者、藤原さんがお店の前で佇まれている様子と、パンの写真、そして店内の様子の写真が添えられています。教育委員会からのお知らせ、町立図書館のおすすめコーナー、黒板アート甲子園作品集、高校生たちの消えない思い、日東書院。甲子園は今や野球の大会だけではありません。クイズ、書道、ダンスなど実にたくさんの甲子園があります。そんな中でぜひ注目していただきたいのが、黒板に書かれた作品の出来栄えを競い合う黒板アート甲子園。2015年のプレ大会から始まって、毎年参加校数とレベルはどんどん高くなっています。何時間かけて緻密に書き込まれた作品でも、黒板消しであっという間に消えていく儚い黒板アート、しかしそこに込められた高校生の熱い思いは消えることはありません。その素晴らしい作品をたっぷりとご堪能ください。分析、宮坂明子。下沢町立図書館、電話 27-5555。 町民大学、下沢を学ぶ6、メンデル講演会、日時11月23日土曜日午後1時30分から午後3時30分。会場、文化センター2階集会室。当日受付か、受講料100円。1、演題、染色体異常を見つける、講師、数藤由美子博士。略歴、国研、量子科学技術研究開発機構、高度被曝医療センター。今回は、染料推定に役立つ染色体異常をどのようにして検出するのか、人工知能などを導入した最新の技術開発を交えてお話しします。2、演題、日本メンデル協会の創始者、篠藤義人博士の肖像。講師、永田俊之博士。略歴、東京大学名誉教授、法政大学名誉教授。下沢町出身の篠藤博士は、1984年に 日本メンデル協会を創設し、講演会を行うとともに、国際科学雑誌、キトロギアを刊行。これらの現状と今後の展望と課題について話題を提供します。お問い合わせ、下沢町公民館、電話 28-0002。11月の声。今年も残すところあと2ヶ月。時の流れは年を取るとともにどんどん早くなっているように感じます。時間とともに忘れてしまうことのなんと多いことか。次から次へと起こる様々な出来事で、容量がさほど大きくない私の脳みそは、今年の最初に起こった大きな出来事を忘れてしまっています。今年最初に起きた大きな出来事、皆さんは覚えていますか？新聞に今年の国内外の重大ニュースを当てる企画があります。それに乗っかり、毎年今頃から、日本で、世界で、そして私自身、どんなことがあったかな？と一年を振り返ることにしています。令和の記念すべき一年目は、皆さんにとってどんな年だったでしょうか。一年で最も気ざわしくなる師走がやってくる前に、ちょっとコーヒーでも飲んで、のんびり振り返ってみてはいかがでしょう。あれ？このことって今年の出来事だっけ？この出来事があった時、私はこんなことしていたな。そんなことを振り返る時間は結構楽しいです。ちなみに私の重大ニュースの一つは、仲本の一泊二日北海道への弾丸旅行、念願のウニ丼、美味しかった。林美奈。